聖書を読みいたします。マルコ福音書9章33節から37節までです。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論していたからで、し合っていたからである。イエスが座り、十二人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者はすべての人の後になり、すべての人に仕える者になりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。主イエスの教えに聞き従って偉い人になりましょうというお話です。ある方が貧しい国の医療、病院の制度を発展させるために、その国の病気の治療能力を向上させるために、山奥の辺鄙な村、貧しい田舎に行って、その土地の伝統的な医療治療の仕方について、調査をすることになりました。飛行機に乗って都に到着し、現地の道案内人に伴われて何日も旅を続けて、やっとの思いで目的地にたどり着きました。その人は誰に会ったらいいのでしょうか。本人はどうしたらいいかわからなかったそうですけれども、道案内人の勧めに従って最初にその村の村長さんの家にお伺いしてお話を聞いたそうです。で、この実際にあった物語は、聞く者にちょっとした知恵を授けてくれるものです。何かプロジェクトを進めようと思った場合には、キーパーソンと良い関係をまず作ることが大事だということです。で、実はこれキリスト教会が命をかけて取り組んできたことでもあります。地上世界で、いや、この全宇宙で一番のキーパーソンといえばイエス・キリストのことでしょう。キリスト教会はそのイエス様と多くの人たちがつながれるように、心と心が結ばれるように働いてきたのです。これまでのキリスト教会はとは言っても、とりあえず薄くてもいいから、細いパイプでもいいからイエス様とつながるということを一番重視して歩んできました。しかし戦後になって、2000年前のユダヤ人社会についての研究がイギリスのオックスフォード大学を中心に進むことで、その考え方が覆されていくことになりました。余談ですけれども、今人間社会で生み出されていく知識の量が爆発的にこう増えているというのは誰もが感じていることだと思います。かつては江戸時代や明治維新の頃まで、日清日露戦争の頃までであれば、人類の知識の量が2倍に増えるのに100年かかったそうです。しかし今さまざまな技術の導入によって人類の知識の量が2倍になるのに もう1日もかからないというふうな調査結果も出ています。これはキリスト教の聖書の理解に関しての知識も似たような部分があります。戦後しばらくまでほぼ2000年近くの間、イエス様の時代のユダヤ人の社会、どういうふうなことを人々が信じていたのか、戦後間もなくまでほぼブラックボックスとして扱ってきました。かろうじて新約聖書から読み取れる内容から私たちは推測して、読んでいたわけです。しかし2000年前のユダヤ人社会の普通の人たちが何を信じていたのかが今見えてきています。つまりイエス様が語られた言葉が人々の心にどんなふうに響いたのかっていうのがはっきり分かってきたということです。で、それによってなんと私たちのキリスト教会の現代の教会の聖書の読み方も福音についての理解も随分変わったものにならざるを得ないことが分かってきました。良い知らせ、福音というのは、救い主イエス様を信じたら自分の罪が許されて死んだら天国に行けますという話でした。しかしそのような変化を受け入れると、新しく解釈された福音は宇宙的な規模を持つ重大な話、深刻な話になってきています。福音というのは天地創造の神様がイスラエルの民族に約束された、その約束の実現である、イエス様が闇の力、罪の悪の力を断罪して地上の王様になられた、それが福音だということがだんだんと分かってきました。すると私たちキリスト教会が目指すべきゴールについても変わってきています。人をただイエス様とつなげるだけで満足していたらこの福音のゴールが達せられない。肝心なポイントは、実際には信じる方々が30倍60倍の実を実らせるまで教会として組織的にサポートをしていくのが肝心であるということが分かってきました。で、なぜそうなるのかというと、30倍も60倍も実を結んだ方々は結果的に自分の周りにある悪の力を征伐してこの地上に神様の恵みの支配を及ぼすことができるからです。そのためにイエス様は来られ、キリスト教会は存在しているからです。具体的に言うと、実を結ばれた方々というのは周りの人たちから頼りにされて相談に乗ったり、相手のために祈ったり、時に聖書の教えに基づいた的確なアドバイスをして差し上げるというようなことが起こります。すると闇の力が力を失い、神の恵みの支配が及んでいくことになります。場合によってはその方が祈ることによって奇跡的な癒しが起こることもあるかもしれません。そのようにキリスト教会は自分たちの群れの中からリーダーとなるような方々を生み出していくことがその役割であるということがだんだん分かってきました。で、これを言い換えれば、伝道活動の核心部分には人育てがあるということです。人が育って初めてイエス様が地上の悪の力に勝利したというものが実質的に自分たちの周りにも現れてくる。全世界全宇宙に神様の恵みの力が行き届くようになる。このような極めてスケールの大きなプロジェクトに今多くのキリスト教会が取り掛かろうとしているところです。で、このような取り組みが 教制の低下に悩む多くの日本の世界の教会を救うことになるだろうと思って信じて取り組んでいるところです。マルコ福音書の部分を読みましたけれども、先週は前半部分でした。先週は山の上でイエス様がご自身の本来のお姿をたった3人の選ばれた弟子たちにお見せすることができた場面でした。そこでイエス様は3人にご自身が受けるべき苦難、エルサレムでの苦難についてまたお話をされました。4人で山を降りてくると、麓では残された弟子たちがどうして泡を吹いて倒れていた少年をどうして癒せなかったのだろうかという議論があったりしましたけれども、その場をみんなで去った後にもイエス様は再三三死になりますけれども、ご自身のエルサレムでの死について弟子たちに語られていました。そのようにイエス様の頭はもう自分はエルサレムに行って十字架で死ぬんだと、そのために向かうんだということを弟子たちに何度も語り聞かせているわけです。でそういうようなイエス様の師匠の態度に抗って、弟子たちは全くそんなことがイエス様の教えが頭に入っていなくて、この方は自分たちの国を立て直してくれる、自分たちはイエス様と共に世界の支配者になる、誰が右大臣になって誰が左大臣になるんだろうかということを弟子たちは議論をしていた。それが34節でイエス様から指摘を受けて、皆さん困ってしまったということが起こりました。35節、イエスが座り12人を呼び寄せて言われたと書かれています。当時のラビの手法に倣ってイエス様は大切なことをお話しするときには、ラビのようにラビ自身がこう座って弟子たちを立たせてこう話を聞かせるということをしていたんですけども、それをに倣ってイエス様はご自身がお座りになって次のように教えられました。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。この世の中で一番偉くなりたいと思う人は奴隷のような態度を身につけなさいということをイエス様はおっしゃいました。注意すべきは、奴隷のような態度と言ったからといって自分を責めたり自分をダメな人間だと常に考えたりするという意味ではありません。イエス様とつながった自分はとても価値のある人間である、そしてその価値のある自分だからこそできることといえば、周りの立場の弱い人たちを支えることだというふうに理解しようという話です。で、当時人間社会の中で最も価値がないようにどうしても思われてしまう存在といえば、子供がその筆頭だったようです。ですからイエス様は近くにいた子供を抱きかかえて、このような子供一人を受け入れる者は私をも受け入れるのだ、いや私だけでなくて天地創造の神を受け入れる偉大な人なのだというふうに子供を抱きかかえてイエス様は教えてくださいました。実際世の中にはたくさんの人がいらっしゃるわけですけれども、失礼ながらも、ああこの人はお付き合いするのちょっとはばかられるというか、別にこんな人と交流しても何もいいことないなみたいなことをこう思ってしまう方々がどうしてもいらっしゃるわけです。でそんな人とあなたは交流しなさいよというふうにイエス様はおっしゃっているわけです。つまるところ宇宙の 最も大切なキーパーソンとつながったからには、あなた方はもう世の中に出て行って世の中のお偉いさん方と交流しなくてもいいじゃん。一番バカにされてる人と交流しなさいというわけなんですよね。これ従うのすごく簡単です。今すぐにでもできますけど、例えばこの礼拝が終わったらすぐ家に帰るのをちょっと我慢して、誰からも声をかけていらっしゃらない方いるかな、そういう方を見つけたらお声をかける、挨拶をすることが適用としてできます。洗礼を受けていらっしゃらない方々からお話を聞くときに、いや礼拝の後、教会に来て間もない頃、礼拝の後誰々さんに声をかけていただいて励まされましたみたいなことを聞くことがあります。感心し嬉しくなる、お話です。また教会を離れて家に帰られた後でしたら、教会にあまり来られてない方にお便りを書くとかお電話するということもいいと思います。あとはさらに大事なことは、私たちの群れの外にいる方々で、なんかこう一人寂しくいつも誰かが散歩してるなというような方がいらしたら、声をかけ挨拶をするとか、もしくは何かのこう会合に出席されるようなことがあったら、もしくは職場に出かけられ、職場に行かれた時でもいいんですけれども、その会合なり職場のいわゆる位の高い人と積極的に交流するのではなくて、どっかこう心寂しく誰かのサポートを必要としているような、誰ともつながっていないような人と交流を持つというのが、これが神様の喜ばれることです。何の政治力を持っていない人とお付き合いをしなさいと。なぜならば、あなたを通して私の恵みがその人に伝わるためだと、イエス様は教えてくださっています。唐突ですけれども、ここで、練習問題をやってみたいと思います。今日の午後、もし誰かが、私たちが日本の総理大臣か日本の王様に今日午後就任したとしたら、どんな国の人たちと交流をしたらいいのでしょうか。小さな国と交流するのがいいというのがイエス様の教えです。で、例えばということで、中央アメリカ、南北アメリカのつなぐ細い地域、中央アメリカとありますけれども、コスタリカという国について考えてみたいと思います。パナマの北隣に、西隣、北隣にある人口が500万人強の国です。面積は北海道の 60% ぐらいの広さしかありません。今の輸出の中心はバナナだそうです。輸出の中心がバナナ、工業製品がほとんどないという国です。19世紀の末、今から120年30年前でしたら、輸出の9割がコーヒー豆だったそうです。で、中南米のコーヒー生産といえば、今もコスタリカはコーヒーで有名ですけれども、中南米のコーヒー生産は基本その軍隊の強制力を背景にして、富裕層が経営する大農園で小作農とか奴隷とか労働者をこき使う形でコーヒーの生産が今でもなされていますけれども、このコスタリカはそういう大農園ではなくて、武力の背景一切なくて、小規模農家が丹精込めてコーヒーを作っていらっしゃるそうです。甘くて美味しいコーヒーが作られています。で、ここの国の一番有名なところは軍隊を持たない点です。日本と同じように憲法の中に、この国では軍隊を持たないということが明記された。1949年にそれが発行したそうです。 ちょっと私たちの常識からでは考えにくいことですけども、中南米の国で自分の国の軍隊を持つと何が怖いかというと、北の方から CIA の要員がやってきて、いつの間にか軍隊と手を結んで政府を転覆させるクーデターの危険が常に起こる。そういう中で彼らは軍隊を廃止したわけです。でその結果、教育費も医療費も無料になっている、そういう国になりました。どうしてこんなに貧しいですけども心が豊かな国になったのかというと、裏には神学的な説明ができる部分がありまして、なんと先住民の人たち、インディオがあんまり住んでいなかったということで、インディオ虐殺による血がほとんど流れていない、血の流れていない土地だと。だから神はそういう国をその年を通して祝福するのだということがわかります。まあ、こういう国と、小さな国と交流するのを神は喜ばれるんじゃないか。またもう一つあえて国を挙げますと、アジアにも小さな国々があります。ブータンという国はどうでしょうか。人口が80万人弱、九州と同じぐらいの国土です。でちょっと古い情報なんですけれども、なんと民族衣装を着用するというのが国民の義務になっています。で全国が禁煙になっています。外国人には投資するのも旅行するのもいろんな制限がかかります。農業では化学肥料をあまり使わないと、京都大学の日本人の学者が言って、そういうふうにアドバイスをして、それを守っている国です。で他方で国のサバイバルをかけて、小学校も高学年になると、高学年と中高と授業は英語でなされるそうです。給食費も授業料も無料になっていて、なんと給食は朝から朝食から出るそうです。で豊かそうに見える国ですけれども、国家予算の4割ほどは海外からの支援金で賄われているという暗い側面もあります。北側は中国で、南側はインド、大きな国に挟まれた形になっています。で隣にシッキム王国という王国が隣にあったんですけれども、50年前にインドに飲み込まれてしまいました。小さな国でしたけれども、そのような形で生き残りをかけて必死に国家運営がなされている様子がブータンからも読み取れます。で私たちの日本の国はペリーがやってきてから黒船ショックという形で、もう白人社会と互角にならなくちゃいけないということで、資本主義経済を導入して彼らに負けないように経済競争に専念してきたという物語が私たちの国にはあります。で順位を下げないように心を砕いて、で国内の企業はあたかも毎年のように高校受験をしているような、そういう気分で、会社の経営がなされているように思います。でももし私たちが今日の午後日本の国王か総理大臣になったのであれば、こういうコスタリカとかブータンとかという国と、小さな国と交流することによって、彼らのサバイバルに、を支えられることだけでなくて、実際には私たちは彼らのようなもっと穏やかな生き方を学ぶことができるのではないかと思います。今まで見えてこなかった経済力一辺倒でない国づくりというものを、私たちはこういう小さな国から学べるんじゃないでしょうか。本日はイエス様の教えに聞き従って偉い人になりましょうというお話でした。私たちの使命はイエス様と太いパイプを築いて、この世の悪を打ち倒し、そして世界にイエス様の恵みを伝えることに、分かち合うことにあります。それは世の中で力を持った人たちといい関係を作ることを通して達成できるものではなくて、かえって周りの人たちからこの人誰って思われるような人と交流することによって、それは達成されていくことになります。その時イエス様の 御国の建設が私たちの目の前で起こっていくことになるのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちを用いてこの世の小さな人たちとの交流を進めさせてください。その小さな方々を通してあなたの恵みが現れ、共にこの地上にあなたの素晴らしい御国が立て上げられていくことになることを心から望みつつ、このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。